新約聖書の使徒言行録の第2章にペンテコステと言われるユダヤの祭りの日に弟子たちが聖霊が下り教会が誕生した出来事が記されております。イエス・キリストは予告しておられたように苦しみを受け十字架に死に3日目によみがえられ、そして40日間ご自身を表して天に昇られました。弟子たちの目からは消え失せ、取り残された弟子たちはおそらく不安であったでしょう。しかし彼らには約束が与えられていました。助け主なる聖霊があなた方のために使わされるから、その時を祈って待ちなさいと。それが実現したのがペンテコステと言われる、意味を直訳すると50日祭というようなお祭りの時でした。ペンテコステと言われるこのお祭りはもともとはユダヤ人のイスラエルの民がエジプトの奴隷状態から神の救いの御業によって救い出されて、荒野を旅してついに神の山のふもとにたどり着き、そして指導者モーセが神の山に登り、そこで律法というものを授与されます、与えられます。50代以上の方は十戒という映画はどこかでご覧になったかと思うんですが、若い方は見てない方が多いかもしれない。昔の非常に大きい横長のスクリーンで出エジプトの物語が映画化されていった十戒という映画がありますが、まさしくこの銃の戒めが石の板にこう刻まれて与えられてくる、その物語が映画化されたわけですね。石に刻まれた銃の戒めをいただき、その十戒はたくさんある律法を代表するものでありました。神様からこのように生きていけばよいのだという生きる指針筋道を律法をいただくことによって与えられたイスラエルの民、ユダヤ人でありました。ですから春の杉越の祭りといって、エジプトの奴隷状態から解放されたということを祝うお祭りが大体3月から4月のあたりにあって、そこから50日経ったちょうど今頃、律法をいただき、エジプトを出て荒野を旅した後、ついに神の山でモーセが律法をいただいたことをお祝いするお祭り、これがもともとのペンテコステのお祭りだったのであります。弟子たちはその日部屋に集まって共に祈っていた。そうしますと突然激しい風のような音が聞こえてきて、弟子たちの上に炎のような舌が現れて、一同は聖霊に満たされた。ここに聖霊によって救い主なる主イエスを明かしし、洗礼を授けて主の弟子としていく伝道の使命を与えられた教会が誕生したと言えるでしょう。教会というところは一体どういうところか。単なるキリスト教の良い教えを普及させるための出先機関であったり、教育機関であったりするわけでは もちろんありません。そうではなくて、教会はキリストが救いの道を開いてくださり、その道をたどってついに到達する神の国、あるいはもう少し平たく言えば天国、パラダイスの先取りでありました。その最も特徴的なものが、今日も目の前にある聖餐であります。パンとブドウ酒をいただくこの聖餐式は、やがて来たる神の国の宴会、食卓を先取りしているのです。このパンとブドウ酒をいただく聖餐には深い、いろいろな意味が含まれています。が、その一つに、神の国で世界中から信仰を与えられた弟子たちが集められて、言うなれば大宴会が催される。それを先取りして味わわせていただく、特別な恵み恩寵だと言えるのです。しかし考えてみますならば、教会はいい人たち、真面目な人たちの集まりではありますが、時にその真面目さやまっすぐさが裏目に出て、真面目であればあるほど自分の考えや思いに固執してしまい、争いになったり悲しいことが起こったりもするわけです。にもかかわらず、教会は来たるべき神の国の先取りだと聖書は教えています。現実の私たちの生きるこの教会の姿、それと神の国が先取りなんだと言われることとのギャップがあって、私たちは時に戸惑います。教会に関わるようになって、ああ、教会ってなんて素晴らしいところだ。みんな親切で優しいし、本当に心洗われていいところだなって、そう肯定的に思えるときはもちろんいいんです。しかし、誠に残念ながら、時には私の人間的な愚かさや弱さが、教会の中で思いがすれ違っていき、心と心の歯車が噛み合わず、結果的にお互いを批判し合い、いや批判し合うことが今度は非難し合い、裁き合い、悪口を言い合い、揚げ足取りをするような、もう残念だけども、もう耳を塞ぎたくなってしまう現実が起こってしまう。そうなると教会に対する深い失望感を味わうでしょう。とてもそれが神の国の先取りなどとは言えないのではないかと思えてくるでありましょう。教会は神の国の先取りです。そんな大冗談に構えて言われたって、うならざるを得なくなっていってしまう。教会の中の汚い面をもし見てしまったら、なんだ結局は、賭けと愚かさを抱えた者どもの集団でしかないのかと。現にあちらこちらの教会でも争いや分裂やいがみ合いや不信があるではないか。教会の長い歴史を振り返って学んでみたら、もうそれに満ち満ちているとしか言えないではないか。どこが天国のパラダイスと言われるような楽園を先取りしているなどと言えるのだろうか。おかしいじゃないか。当然の疑問だと思います。その疑問は疑問として心に留めておきながら、私たちは次の主の言葉に目を向けていきたい。つまり、人がどうしてそうなるか知らないうちに、 種が成長して実るように、神の国もそうであるというのです。神の国の先取りである教会も、そのようであると言えるでしょう。大変興味深いのは、神の国というのは、世の終わり、終末の時に、キリストが天から再びやって来られて、一気に神の国が実現するかのように、どこかで私ども思ってると思うのです。実際に、いつ来るかわからないし、突然イエス様は再び来られる。そして、最後の審判がそこに行われる。神の国がついになる、完成していく。確かにそうなんです。しかし、今日のこの神の国についての例えは、ある日突然イエス様が再びやってきて、ドンと、一気に神の国を実現して完成していくという、そういう時の流れの流れ方ではないわけです。そうではなくて、成長する種に神の国を例えているということは、小さな種が芽を出し、やがて成長し、茎ができ、そして最後には穂がついて、そこに実が実っていく。そしてやっと収穫の時を迎えていく。つまりこれは、一気に神の国が突然起こるというものではなく、時間をかけて完成していくと見るのが自然でありましょう。そしてこの例えは、神の国の先取りとしての教会の誕生と成長にぴったりと符合します。種を植えた人の知らないところで、種は芽を出し成長し、やがて茎ができ、穂ができ、実が結ばれていく。現代の私たちの教会は、きちんと年間活動計画を定め、活動重点項目を掲げ、予算を定めて、整えた形で懸命に伝道しようとしています。しかし、どんな計画や、ある意味では戦略を立てて、それを実行していこうとしても、実際に、教会に誰が来るか来ないかは、予測つかないわけです。もちろん、洗礼受け会員となっている方が、毎週、ちゃんと礼拝を守ってくださり、献金を捧げて教会を支え守ってくださるというのは大前提ですけれども。しかしです。いつ誰が教会に来るのか来ないのか。年間計画立てたって、一年後に何人来ますって、誰も言えない。予測もつかない。しばしばあることですが、正直な話、予想もしない方が教会につながり、そして、忠実に教会に仕え、教会生活をしていかれ。その人が、3年前、5年前に、考えもつかなかった人が、誰が、こう、糸をつなげて引っ張ったというわけでもなく、教会につなげられてきて、そして尊い奉仕に精を出す。その現実は、人の思い通りにはいかないということです。 日曜日こうやって礼拝を守るときにも、明日みんなどうだろうか、ペンテコステの礼拝だ、みんなきっと気にかけてくれてるだろう、生産も行われる、でも雨だ、足元はぬかるむし出にくくなる、いろんなことを思い巡らしながら今朝を迎えていく。しかしここにこのように皆が集ってあるということは、決して当たり前に起こっていることではない。一人一人を神様ご自身が聖霊によって、聖霊が皆さんをこの場へと、まるで背中を押すようにして押し出してきてくれている。だからこちらの予測とか、ああきっとこの人は来てくれるだろう、ああこの人はダメかもしれないとか、まことに人間的な愚かしい予測を立てたりすることが起こってくるんですけれども、神様のなさることは、そういう人の思い計りや予測などというものを見事に裏切るような形で教会に人を集め召されていっている。人の思いを裏切るような仕方であります。そこには神の秘められた計画があって、それに従って私たちは皆不思議な仕方で教会に導かれ、そして変えられてきているのではないだろうか。振り返ってみたら、みんな私たち一人一人がそのはずであります。当たり前にここにいるべくしているなどと5年前、10年前、20年前では考えつかない。しかし今あるんです。一人の人が教会に導かれ、信仰を与えられて洗礼を受け、そして教会の枝として一キリスト者として証と奉仕の道を歩んでいく。一人の人と第三者的に申しましたが、本当は皆さんお一人一人のことであります。皆さんの教会生活、信仰生活は誠に成長する種の例えにあるように、ある時種が芽を出し、茎を伸ばし、次に穂、そして穂に豊かな実が実るようなものではありませんか。しかし今日の御言葉の鍵になるのは、どうしてそうなるのかその人は知らないのです。神の国の到来の不思議を、神の御業を知らない。気がつけばその不思議な導きに感謝するばかりであります。次に、神の国はからし種に例えられる。からし種というのは、あの胡椒の粒よりもっと細かい、1ミリあるかないかのような小さな、私たちの感覚でいうと、消し粒といった方がいいでしょうか、のような小さな種であります。それがやがて成長し、本当に葉の陰に鳥が巣を作れるほどに大きな枝を張るような木になっていきます。神の国の先取りが教会であるならば、どの教会もそもそもの初めは小さなからし種であったのではないか。私ども小金井緑町教会だってしかり、初代牧師の山本圭一先生が富士見町教会の長老会で手を挙げられた。しかしその文脈、その背後には、ある意味では、 厳しい言葉を言えば麗しいとは言えないやりとりがあったとも聞く。誰も予想しない、想定もしない、考えもしない誕生と成長の道のりを神は今から49年前、いやその準備期間入れれば50年近く前、来年50年を迎えるわけですから、半世紀前に神はあの飯田橋の教会の一室において小さなからし種をまいておられた。しかも人の期待や予想を裏切るような形で、ああ本当に人は何も知らないのだなと思わされます。自分たちの狭い考えだけで物を言い、何も分かっていないという意味で知らないということも一方にはあるし、同時に懸命に御心を求めて前に進もうとする良い志を持ちながらも、行く手に何が待ち構えているかは知らないわけです。両方知らないという意味があろうと思います。イスラエルの始祖アブラハムが、一番最初に神から言葉を与えられて、私が示す地に行きなさいと言われたときに、行く先を知らずに立ち上がったとあります。知らないんです。アブラハムは自分が知らないことを知っている。分かっている。知らないからこそ、すべてを委ねて立ち上がったと言えるのではないでしょうか。教会が成長するのも、種を成長させるのも、神ご自身であられる。ペンテコステという教会の誕生の祝いの日、私たち小金緑町教会の誕生に思いを馳せ、そもそもの始まりは、小さなからし種のような人の群れであった。しかし、半世紀の時を経、教会は成長し、豊かな実を結ぶに至っている。いや、まだその途上ではあるが、しかし、鳥が巣を作れるほどに、成長させてきていただいていると言えるのではないか。神の国は、教会は、人間的な予想や想定や観測を裏切る。あんな小さな者たちに何ができるか。と言われても、それをなさしめるのは、聖霊なる神ご自身。この不思議を誰が予想などできようか。使徒言行録に記されている、聖霊を受けた弟子たちの力強い働きを読むときに私たちは驚かされます。聖霊の働きは、その力は、誠に驚くべきものです。それは人間的な賭けや愚かさや罪深さをはるかに超えて働くのです。人間的な賭けとか愚かさや罪深さというものが、私自身は特に教会という神の宮であり、神の国の先取りであるはずの場所で露呈してくると、先ほど申し上げたようにどうしようもない悲しみに囚われてしまいます。もうこれはどうしようもないのではないか。なぜこのようなことが起こるのか。信仰者、キリスト者の集団、共同体とは言い難い事態に直面する。やはり人間集団に過ぎなかったのかと、教会に対する失望が起こされるときに、それは教会にとって深い傷を残すことになる。しかしなんです。聖霊の力は、そのような 大きくてしょうがないように見える私ども人間の愚かさや弱さや罪深さをはるかに超える大きな力を発揮してくる。聖霊のとてつもなく大きな力とは、私たちはよく例えで聖霊というものは風という意味の言葉と一緒です。目には見えないし手で触ることもできません。でもそこには大きな力が働くんですと言って、例えば大きな帆船ですね、日本丸とか横浜に行きますとありますでしょ、大きな帆をたくさん張ってある巨大な船が大海原を旅していた。まあ今やエンジンで行きますけれども、そのかつてのたくさんの帆を張る帆船、風をいっぱいに帆に受けて巨大なあの船体がまるでものすごい勢いで水を切るかのごとくに前に向かって突き進んでいく、そういう様であります。ああ、聖霊の力って人や教会や社会をそういうふうに突き動かしていくものなんだということを私たちはイメージができます。で、例えば弟子たち一人一人においてもそうであった。ある意味ではそれまでローマの権力者たちやユダヤ人の権力者たちを恐れていた部分もあった。しかし彼らは聖霊を受けて大きな勇気と力を受けてですね、部屋の扉を開けて町に出て行き、そしてキリストの十字架と復活の福音をはっきりと語り出していくわけです。堂々と説教させていく、そういう力として働いている。確かにそれもあるでしょう。しかしその立ち上がる勇気が起こされるのも聖霊の働き、その力が愚かな私どもを互いに許し合わせていくゆえであります。主の十字架の犠牲に立ち返らせて、自分は人を裁くようなものではありえないこと、いな、かえって自分が許されたように許し合うことへと向かわされていく、そこに聖霊の力が働くわけです。初代教会が弟子たちが聖霊を受けて力強く宣教しました。でもよく考えてください。弟子たちはある意味ではみんな裏切り者で、お互いが裏切り者同士としてどこかで距離を感じるはずです。ペテロは確かに出てって説教してますよ。でもあれはペテロ一人が聖霊を受けて何か力に満ちて、さあ皆さん聞いてくださいってやってるとは多分言えない。なぜか教会という共同体の中から出てくることなんです。何を言いたいかというと、弟子同士がちゃんと許し合ってなかったらペテロはそんなことできないんです。弟子たち同士が主のあの十字架で自分も許されたし、ああ彼もこの人も同じように許されてるんだな、お互いに許し合っていくという、そういう教会としての交わりや共同体が形成されてこそ初めて立ち上がって説教することができるんです。一人だけで立ってできない。聖霊の力というものはそうやってお互いを許し合わせていく、そして愛し合わせていく力なんです。十字架の前ではっきりと現れてきた罪というものは人と人との間に断絶をもたらしていったわけです。 十二弟子の間も自分たちは弟子だ、人だとつながっていたつもりでいたけれども、ブツブツブチブチちぎれていったはずであります。しかし聖霊の驚くべき働きはその断絶に深いクレバスのような裂け目が開いてしまっている中に、そこに主イエスが身を横たえて架け橋となってくださっているのに聖霊は目を開かしめ、我は道なりと言われた主の言葉にハッとして立ち返っていく。いわば自分たちが作り上げてしまった深いクレバス、深い断絶に、主イエスがあの十字架に身を横たえながら架け橋となり道となってくださっていた。身を横たえ道となってくださる主を、言うなれば私たちはその上をまるで主を踏みしめて前に進んでいくのです。それはお互いに許し合い取りなし合うということです。お互いの愚かさゆえに意思疎通がうまくいかず、誤解してしまったり妬んでしまったり怒ってしまったりしてしまう、そういう断絶が生じていこうとするところに、聖霊は十字架の主をやはり仰がしめ、そして断絶に対する架け橋をお互いに架け合おうとさせていく。それが愛し合うことになる、許し合うことになる。そうやって分裂や争いを起こそうとするサタン、悪魔の誘惑に立ち向かい、その策略を見抜いて退けていく。そうやって聖霊が神の国の先取りである教会を成長させてくださるわけです。私たちはこのペンテコステという一番最初の教会が誕生した祝いの日に、神の国の先取りとしての教会なんだという自己理解を共に持ちたい。そして教会が成長していくためにも、聖霊なる神がそれを実現してくださるのだと心から信じ、自分たちなりにできる精一杯のことをしながら、互いに許し合い互いに愛し合う教会の交わりを深めていきたい。それは必ず皆さんがこの街道、あの門を出ていった先に、皆さんが一人一人の自分の持ち場の中で、職場の中で、一人のキリスト者として、つまり何度も最近繰り返して言いますけども、キリストの名を背負う人間として、一人の信仰者として、世の光地の塩としてですね、生きていく力がここから生まれてくるんですね。ここから生まれてくる。さあみんな行ってこい。シャバの世界でどんなものが待ち受けてるか分かりやしない。もみくちゃにされるかもしれない。でも、ここからなんです。聖霊によって、あらゆる断絶にすべて架け橋がこれでもかってぐらい架けられて、みんなががっつり結び合されていく中で、よしと思ってここから立ち上がるんです。この地域にあって、小金井の緑町にあって、それぞれの家庭や交わりにあって、教会が良き群れとして、いわば憧れの対象となり、ああそういう教会に行ってみたい、おそらくそういう糸口が皆さんが行った先で小さな種がまかれて また芽を出し始めていくのです。新しい出会いの始まりが与えられていく。新たな人に救いの御業を聖霊なる神が成してくださる、つまり種を成長させてくださることに私たちも参与させていただける幸いをきっと深く感謝するでしょう。神の国はここに先取りされてあります。確かに賭けだらけだけど、でもその賭けにはるかに勝る神の恩恵が、決して口先だけの絵に描いた餅ではなくて、本当の神の国の愛にある交わりを私たちに実現させてくれるでしょう。それを楽しみに、今日の御言葉を深く心に刻んで、ペンテコステを共に祝いたいと思うのです。